はい、それでは今朝ヨハネによる福音書の15章の1節からともに見ていきたいと思いますが、最近このヨハネの福音書の中からイエス様が私は〇〇ですという箇所を見ております。そういう中で私は命のパンですとか、世の光、良い牧者、よみがえり命など、また先週は道、真理、命と、こういう箇所を見ましたね。で、まあ、今日は私は誠のブドウの木というこの箇所を15章から見ていきたいと思いますが、そうですね、とりあえず1節から5節までお読みします。まずですね、211ページ、ヨハネの15章の1節から5節までです。私は誠のブドウの木であり、私の父は農夫です。私の枝で実を結ばない者は皆父がそれを取り除き、実を結ぶ者は皆もっと多く実を結ぶために刈り込みをなさいます。あなた方は私があなた方に話し、あなた方に話した言葉によってもう清いのです。私にとどまりなさい。私もあなた方の中にとどまります。枝がブドウの木に ついていなければ、枝だけでは実を結ぶことができません。同様にあなた方も私にとどまっていなければ実を結ぶことはできません。私はブドウの木で、あなた方は枝です。人が私にとどまり、私もその人の中にとどまっているなら、そういう人は多くの実を結びます。私を離れては、あなた方は何もすることができないからです。後で続きを読みますが、まあ、今日はこの特に一節から始まる、私は誠のブドウの木でですというね、この箇所をこのことを共に見ていきたいと思います。まあ、以前見たようにイエス様はしばしばこの目に見えるものを用いて霊的な真理を私たちに説明してくださいますが、今日もそういう箇所ですね。まあ、皆さんもきっといつかはこのブドウのブドウの木をですね、見たことがあるように思います。まあ、でもイスラエルでは至る所にある、もういつも 見かけるような、そんなこう風に多くあったようですね。まあ、最後の晩餐の後に、イエス様がゲッセマネの園の途中かもしれませんね。まあ、これちょっと断言できないんですが、まあ、そういう中でこのブドウの木を刺して、まあ、こんな話をしたかもしれませんね。まあ、いずれにしろここではイエス様が、この弟子たちにとって、自分の存在がどういうものか、そしてもちろんそれは弟子たちのみならず今日の私たち、イエス様を信じた私たちに対しても同じように言えるんですね。まあ、私は誠のブドウの木ですとイエス様もおっしゃってますね。で、今日ここでいくつか考えていきたいと思いますね。まあ、イエス様は私たちに命を与えてくださる方ですね。幹が枝に命を与えるようにイエス様が私たちに命を与えてくださるんですね。で、まあ、このことが一番中心的な教えだろうと思いますね。まあ、この15章の5節あたりが一番こうまとまっているかもしれませんが、もう一度見ますと、私はブドウの木で、あなた方は枝です。人が私にとどまり、私もその人の中にとどまっているなら、そういう人は多くの実を結びます。私を離れては、あなた方は何もすることができないからです。まあ、この幹と枝の関係を持ってイエス様が私たちとご自分との間の関係を示してますが、まあ、ここではまず枝が幹が枝に命を与えるということを見てますので、 私たちがまずはどのようにして枝としてイエス様とつながるのかというと、それはイエス様を救い主として信じるところから始まりますね。まあ、死んだ枝はもちろん実を結びませんね。それはこの話の中にあるように、ただ集めて焚き木にするわけですが、ですから、まあ、イエス様とつながってなかったら私たちは実を結ぶことはできないということですが、このイエス様をとつないで初めて実を結ぶことができるんです。まあ、何もできないとここにありますね。ですから、もともと私たちは枯れた死んだ枝のようなものだったというふうに言えるんですね。まあ、確かに、まだイエス様を信じていなければ、いや私は死んでませんよとこう言うかもしれません。そうですね、それは体はそうですが、神様とのつながりにおいては霊的な意味では死んでますね。結局聖書の中では、私たちの霊的な命というのは神様とのお交わり、神様とつながることによって示されてますね。生まれながら私たちはアダムとエバの罪を犯してから、カインが生まれて神様とのつながりがなかったように、私たちもそのようにして生まれてきたんですね。神様とつながりがなく、神様に従おうとすることもなく、まあ、霊的に死んでいたと、こんなふうに聖書は言っておりますね。神様との交わりがないわけです。イエス様との交わりがないんですが、まあ、このようにイエス様を救い主として信じることによって枝から命をいただくんですね。これを命は救いから始まりますね。結局私たちがどうして生かされたかというと、イエス様を救い主として信じることによってです。新約聖書の中では、この救いによるイエス様との親しい関係をさまざまな形で表していますね。例えばある箇所では、頭と、ね、体に例えています。ね、それなりに親しいでしょ、関係が。どうですか。頭と体がつながってなかったらどうですか。死んでますよね。だから親しいですよね。あとは婿と花嫁との関係、婿と花嫁は残念ながらこの世では必ずしも親しくないかもしれません。でも本来ならばそうですね。夫と妻はこの本来ならば親しいわけですね。羊飼いと羊、そして今日はこのブドウの幹と枝とね、やはり幹と枝はしっかりつながってますよね。もしそれが折れてしまったらね、それまでですよね。枝が死んでしまいますね。そのようにイエス様が私たちに命を与えてくださいますね。イエス様を救い主として信じるときに永遠の命が与えられ、そこでこの命の源であるイエス様としっかりつながってるんですね。聖書の中ではよくキリストにあるものっていう表現を使いますね。すなわちキリストの中に入れられた、キリストにとそういう密接なつながり、イエス様が頭で私たちはその体の一部となってつながれたと、こんなふうに描いてますね。ですからそのようにして初めて神様とのお交わりが持てますし、特にこの私は何々というこのシリーズの中で強調されてきたことの一つは、イエス様がこの私たちに命を得させるために、与えるために来られたという、こういうことは何回かいろんな角度から見ておりますね。今日もそうですね。そのような意味では、イエス様はここで私は誠のブドウの木ですと言っておりますが、本当に命を得させるのはイエス様だけなんですね。他にそれを約束するものもあるかもしれませんが、誠に命を与えることのできる、そして私たちの人生を実り豊かにするのはイエス様のみですね。でもこのように命は救いから始まりますね。枝と幹と枝のことによって描かれてますが、でもどうでしょうか。幹と枝を考えると、 どうでしょうか。こう一回だけ命を得てそれっきりですか。その関係は一回生かされて、まああとはもう関係ないわけじゃないですよね。つながってますよね。日々その幹から、樹液をいただいてね、そしてそれで生かされてますよね。だからそのようにしてこの命は日々の交わりによって、まあ、続くんですね。結局一回限りの関係ではないんです。私たちがイエス様を信じると生かされますが、そこで神様の家族の一員とされて、その家族の交わりに入れられますが、その交わり、その関係がそこから始まり続くはずなんです。続くんですね。日々この交わりにいただきながら、イエス様とのつながれ、イエス様とつながれて、そして必要な霊的な栄養をいただきながら、まあ私たちが枝として生かされるんですね。まあこれはもちろん霊的な話ですよね。で、まあこの箇所ではイエス様がこの6節からちょっと読んでみましょうかね。6節から見ていきますと、もうちょっとそういう話を続けるんですが、誰でももし私にとどまっていなければ枝のように投げ捨てられて枯れます。人々はそれを寄せ集めて火に投げ込むので、それは燃えてしまいます。あなた方が私にとどまり、私の言葉があなた方にとどまるなら、何でもあなた方の欲しいものを求めなさい。そうすればあなた方のためにそれがなされます。あなた方が多くの実を結び、私の弟子となることによって、私の父は栄光をお受けになるのです。父が私を愛されたように、私もあなた方を愛しました。私の愛の中にとどまりなさい。もしあなた方が私の戒めを守るなら、あなた方は私の愛にとどまるのです。それは私が私の父の戒めを守って、私が父の愛の中にとどまっていると同じです。私がこれらのことをあなた方に話されたのは、あなた方の喜びがあなた方のうちにあり、あなた方の喜びが満たされるためです。あるんですね。まあいろいろありますが、まあ特にここでは、とどまるっていうことを強調してるんですね。まあつながれてることが一つ見ましたが、そのつながれてるところにとどまるというですね、ことをイエス様が強調していますので、まあ日々の交わりの中で、この、栄養をいただきながら、まあ、そこにとどまりなさいということを強調してますね。で、特にこのとどまるということの中身はじゃあ何なのか、まあ、枝はね、こう幹とつながってここにとどまるということですよね。それはわかるんだけど、私たちはどうなのかということですね。枝と違って私たちは勝手で動けますよね。あるいはイエス様から心が遠ざかってしまうこともあり得ますよね。でそういうような意味では何を指しているのかといえば、まあ、ここにいくつか挙げてますね。例えば7節では、私の言葉があなた方にとどまるなら、言葉とのつながりですね。イエス様の教え、その教えとつながっている。あるいは8節では、ごめんなさい、9節ですかね、9節では、まあ、この私の愛の中にとどまりなさい、まあ父が私を愛されたように私もあなた方を愛しましたと、その、イエス様がこの父を愛され、その戒めを従ったように、その愛にとどまりなさいと、この愛にとどまることと、まあこの十節では、あなた方私の戒めを守るなら、あなた方は私の愛にとどまるのですと、まあ、いくつか挙げてますね。この御言葉、愛のうちに、愛されている、愛するという、こういう関係の中にとどまる、あるいはこの愛する、愛されるっていうのはあまり戒めとこう一緒に考えないかもしれませんが、でもそこに この結局イエス様を愛していることをどのように示すのかというと、戒めを守ること、御言葉に従うことという、こういうですね、これを日ごと日々そのようなこう中で、まあ、主に従うと、まあ、言い換えればイエス様の弟子になる、イエス様に一生従う、そしてそれは 単に、ややながら従うのではなくて、愛されていることを意識し、愛していることも覚え、そしてその愛のうちに従順に従うと、すなわち喜んでイエス様の戒めに従おうとするという、こういうことですね。まあ、そういうつながりをイエス様がここで話してますね。でそのようなことをしますとどうなるかと言いますと、イエス様は私たちの人生を実り豊かにしてくださるんですね。それがこの目的ですね。まあ、15章の先ほど1節見ましたが、1節2節をもう一度読みますとこうありますね。私は誠のブドウの木であり、私の父は農夫です。私の枝で実を結ばないものは父がそれを取り除き、実を結ぶものは皆もっと多く実を結ぶために刈り込みをなさいます。とこうあるんですね。結局この、イエス様は私たちの人生を実り豊かにするんですが、それはイエス様の命をもって豊かにしてくださるんですね。ご自分の命を通して。ですから、まあ、4節5節では私にとどまりなさい、まあ、とどまるってことをずっと強調してますね。私もあなた方の中にとどまります。枝がブドウの木に ついていなければ枝だけでは実を結ぶことができません。同様にあなた方も私にとどまっていなければ実を結ぶことはできません。私はブドウの木で、あなた方は枝です。人は私にとどまり、私もその人の中にとどまっているなら、そういう人は多くの実を結びます。私を離れてはあなた方は何もすることができないからです。まあ、このようにイエス様とつながってなかったら実を結べませんよという、こういう話ですね。イエス様とつながれて初めてこの実を結ぶことができるということですが、まあ、幹と枝を持って描いてますね。で当然そうですよね。まあ、幹そして枝、そこから枝を何かのことで折れてしまえば、あるいは切ってしまうと、その後からそこから実をなるということは、まあ、まずないですよね。だからそのように幹とつながってなかったら実を結びませんよ。イエス様とのつながりがしっかりしなかったらちゃんと実を結びませんよっていう、こういうように言ってますね。まあ、この話の中ではそろそろイエス様が天に戻られますが、でもそれでも十字架の後イエス様はよみがえられ、今も生きておられます。そして私たちのうちに豊かに働き、命を得させ、そして実らせてくださるんですね。まあ、さっき、私たちは生まれながら死んでますよっていう話しましたが、生まれながらじゃあどういう実を結ぶかというと、ちょっと一箇所ですね、聖書を見ますと、ガラテヤ人への手紙の5章の19節ですね、19節から21節ですが、371ページになりますね。肉の行いは、肉の行いというのは私たちの自然に生まれながら行うこと、肉の行いは明白である、次のようなものです。不貧困、汚れ、公職、偶像礼拝、まじない、敵意、争い、そねみ、憤り、党派心、分裂、分派、妬み、酩酊、遊興、そういう言った類のものです。前にもあらかじめ言ったように、私は今もあなた方にあらかじめ言っておきます。こんなことをしている者たちが神の国を相続することはありません。 まあ、生まれながらはこんなような実を結びがちですね。さあ、もちろんイエス様はそういうような実を指してませんね、言ってませんね。イエス様が言ってる実は違いますね。イエス様とつながっていると良い実を結びます。まあ後で見ますけれども。さあ、もう一度ヨハネに15章に戻りますが、このもう一度2節を見ましょうかね。まあ1節では、私は誠のブドウの木であり、私の父は農夫です。私の枝で実を結ばない者は皆父がそれを取り除き、実を結ぶ者は皆もっと多く実を結ぶために刈り込みをされます。で、もっと実を結ぶように刈り込みをしますとね、まあ、神様のお働きによって私たちは実を結ぶんですね。イエス様とつながれて命をイエス様からいただくことによって実を結ぶんですが、神様、天のお父様とのそのこのお働きによってお働きもあるんですね。で、まあ、このことはブドウの木の育て方、定理ですね、剪定というものを用いて私たちのことを表しています。というのも、ブドウの木は自然のままでは任せるとよく実を結ばないので、それをいろいろと剪定したり切り込んだり、こうちゃんと定理しないとねいけないんです。で、それはいつも、まあ、いつものように、まあ、毎年のようにやるわけですね。そしてそれもかなりの訓練がないとできないんですね。まあ、2、3年の訓練と言われます。まあ、僕はやったことないのでよくわからないんですけども、まあ、そこで死んだものをもちろん切り落としたりしますが、生きた枝も、まあ、野放しにするのではなくて、この適当に切ったりする、剪定するわけですね。その方が実をよく結ぶという話ですね。まあ、それを用いて絵にしてですね、神様が私たちの人生に執り行うことを、まあ、表しています。すなわち私たちの人生をいわば剪定する、切ったりするわけですね。で、それはじゃあどういうことかというと、例えば御言葉によって私たちの人生の中にある神様に喜ばれない罪を示したり、あるいは試練や困難を通して私たちをさらに正しい道へと導いたり、あるいは懲らしめたり、まあ、もしその枝はですね、切っても文句言いませんよね。文句言ったらびっくりしますよね。まあ、でも言えるとしたらきっと痛いと言いますよね。楽しくはないでしょうね、切られて。私たちもこの神様の御手によっていろいろこう試練や罪示され、立たされ、あるいは困難に遭うと、それはまあ気持ちよくはないんだけども、しかしながらそれは私たちのためなんですね。さらに実を結ぶためです。そのように神様が私たちの中に働いてくださいますね。目的がありますね。まあ、そういうことはローマ書、今日見ませんが8章28節にもよく引用しますよね。結局すべてのものが働いて益となる、その益というのは、キリストの姿に似るということですね。実を結ぶということです。さあ、続けてみますと、誠の実は誠の幹によって生まれるんですね。私たちがそのようにこう幹としっかりつながっており、日頃栄養をいただき、神様の、まあ、御手によって剪定され切り込まれると、まあ、豊かに実を結ぶと、まあ、さっきのガラテヤ人に戻りますが、さっきはとんでもない実を一列を読みましたね。肉の行いっていうのがありましたね。371ページでしたが、不貧困から始まってずっと続くんですが、さあ、でもこの、22節から神様が私たちのうちに実を結ばせるものが挙げられてますね。 22節、しかし御霊の実は愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制です。このようなものを禁ずる律法はありません。すなわち、まあ一言で言うならばイエス様に似るということですね。こういう実が結ばれるんです。こういう実はほっといて自動的にできる実ではありません。どうですか、自分の経験では、まあ、何もしないでより人を愛するようになったとか、より喜べるものになったとか、心に平安があるとか、そんな風に経験しますか。自然のままほっとくとどうなりますか。案外そうならないですね。そうじゃなくて、私たちは自然のままほっとくとそうなりませんが、神様が私たちのうちに働かれますね。イエス様とのつながりによってその実を結ぶんですね。まあ、他に挙げるとすれば、きっとそれは、イエス様の証をすることによって、私たちのこの証によって他のものも、救いに導かれ、そういう実もあると思いますね。でも、まあ、私たちが明かしたからといって死んだ枝が生きた枝になるのではありませんね。やはりそのイエス様がその命を得させるんですね。イエス様のみが誠のブドウの木です。まあ、世の中には悪魔が私たちをよくそそのかしますね。そしていろんな偽り物、まあ、偽物をですね、私たちに勧めます。こうすれば良い実ができます、ああすれば良い実ができますとかね、いろいろ進めますが、認識です。神様のみが良い実を結ばせることができます。本当にイエス様とつながられて初めて私たちが良い実を結ぶことができます。まあ、だからこの、15章ではイエス様が、私は誠のブドウの木です。結局誠のブドウの木なんですね。唯一良い実を結ぶことのできる誠のブドウの木です。さあ、で最後にこの実り豊かな人生の素晴らしさについて考えたいと思いますね。こういうように私たちの人生が実り豊かになると、まあ、どういうふうになるのか、いくつか考えたいと思いますが、まあ、このヨハネの福音書15章8節ですね、まず見ますと212ページですね。あなた方が多くの実を結び、私の弟子となることによって、私の父は、栄光をお受けになるのです。まずここに、まずあるこの実を結ぶことによって、この素晴らしいことが何かというと、実り豊かな人生が私たちの天のお父様のご栄光になるんですね。神様のご栄光になります。まあ、いろんなこの周りの人の祝福でもありますが、何よりもこの神様のご栄光になる、神様の祝福になります。で、結局それはなぜかというと、私たちは自分では実を結べないからです。ほっとくとですね、さっき見たような愛、喜び、平安というのが、この世の中ってそういうもので満ち溢れてますか。満ち溢れてませんよね。自然にほっときますと私たちはそんな風にならないんですね。ですからそうなりますと、それはその実を実らせた、まあ、神様のご栄光になるんですね。イエス様とつながれて、神様のお働きの選定したり、こう私たちの中に働かれることによって豊かに実を結ぶことができ、それが神様のご栄光になるんですね。まあ、逆もそう言えますよ。だから、まあ、私はクリスチャンです、でも実はありません、それは、まあ、正直言って神様のご栄光どころか恥になりますよね。神様を信じて、イエス様を信じて、神様につながれていて、イエス様につながれていて、何も他と皆さんと変わらないんですかとなると、それはね、そのようなこうイエス様や神様とのつながりっていうのは、まあ、意味のないものというふうに 解釈しますよね。まあ、ですからそのようにこの神様のご栄光になるためには実を結ぶということですね。まあ、これは神様を喜ばせます、ね、神様もさっき、まあ、見ましょうかね。ローマ書8章28節ですね。まあ、神様が定めているのがあるんですね。302ページですね。神を愛する人々、すなわち神のご計画に従って召された人々のためには神がすべてのことを働かせて益としてくださることを私たちは知ってます。あ、イエス様を信じるとすべてが益になるのかということですが、じゃ あ銀行口座がいっぱいになるのか、そうじゃないんですねそういう話じゃないですよ。なぜなら神はあらかじめ知っておられる人々を御子の形と同じ姿にあらかじめ定められたからです。それは御子が多くの兄弟たちの中で長子となられるためです。まあ、神様何を定めてるんですか。私たちイエス様を信じる者がそのまま残るのではなくてキリストの姿に変えられていくということを定めてるんですね。だから、まあ、さっきは選定ということに例えてますけども、選定じゃなくて今度はまあそういうふうに働いてくださって変えてくださるんですね。変わるんですね。まあ、ですからまず実り豊かな人生は神様のご栄光になりますね。さあ、ヨハネの福音書のところに戻りますが、そうですね、ごめんなさい、マタイですね。マタイの5章の16節ですね。マタイの5章の16節ですが、三条の説教の中からですね、5章の16節ですね。このようにあなた方の光を人々の前で輝かせ、人々があなた方の良い行いを見て天におられるあなた方の父を崇めるようにしなさい、とありますね。まあ、さっきもちょっと触れましたね。結局私たちがこの実り豊かな人生になると、それは神様のご栄光になるんですが、それは他人、他の人にも影響しますね。他の人の祝福にもつながります。結局きっとそういう実り豊かな人生を見て、惹かれる人がいますね。上兄弟のね、救いの証も覚えてますけど、そのね、そういう方がいたんですね。で、そういう方がどうしてこんなに変わったのかなっていうことで、兄弟が惹かれて、まあ、教会に行くようなことになったんですけどね。でもそうですよね、私たちは人を見て、前と違うよな、なんか変わったよねということで、何なのってこう思って、まあ、そこでこうイエス様のことを聞いて、その尋ねたり調べたり、まあ、そのうちに信じるというね、上兄弟が信じたように信じるようなこともあるわけですが、まあ、とにかくそのようにこの実り豊かな人生は周りの人をも祝福しますね。私たちがいろんな困難の中にあっても、そこに愛、平安、喜びっていうのがあると、それは普通じゃないですね。だから人はそれに惹かれて、 何なのか何だろうとこう思ってですね、それが励み、それがこう人、その人をイエス様へと導いたり、まあ、それだけではなく兄弟姉妹もお互いに励まし合いますよね。私たちがそういう中でこのイエス様のように歩むと、それが兄弟姉妹、私たち教会としての大きな励ましになりますね。そういう交わりの中にですね、お互いに励まされるんですね。教会に来るのはもちろん励まされるためにも来ます、ね、私も励まされますよ。励まされるために来るんですが、それだけではなくて励ますためにも来るんですね。そういうお互いに励まし合うということですね。まあ、実り豊かな人生は周りの人の祝福にもなります。で、最後に 今日の箇所15章11節ですね、212ページですが、このようにイエス様が言われてますね。ヨハネの15章の11節、212ページ。私がこれらのことをあなた方に話したのは、私の喜びがあなた方のうちにあり、あなた方の喜びが満たされるためです。この実り豊かな人生は本人に喜びを与える。この満ち溢れる喜びですね。まあ、ここにあるように、私の喜びがあなた方のうちにあるようにということですね。どうでしょうかね。このクリスチャンとしての喜び、イエス様を信じた者としての喜び、これはいつも持っていますか？まあ、私の経験からするといつもは持ってないかもしれませんね。それはでもなぜ持ってないかというと、何よりもその実り豊かではない時に、このね、喜びに欠けますよね。でも逆に実り豊かな人生の中で本当に神様とのつながりがしっかりして、そしていろんな神様のお取り扱いによって私たちの生き方が変わっていくことによって成長していくと、この愛、喜び、平安というのが心の中にこう溢れてくると、そのことによって私たちには素晴らしい喜びが生まれます。どうでしょうか、皆さんイエス様の姿を見ると顔こういつも悲しげな顔で喜びのない顔、どんな風に描きますか、思い描きますか。もちろんイエス様は悲しみの覚える方でもありますよ。変にこうお笑い芸人じゃないんですよ。でもこのイエス様はこうね、本当に喜びに満ちた、この本当に 深みのある喜びに満ちたお方でいたんですね。でそのような喜びを私たちにも与えようとしておられるんですが、まあそれはやはりこの実り豊かな人生から生まれるんです。まあ多くの人は喜び、あるいは表現を変えると幸せを追い求めますが、しかしなかなか手にできないんですね。本当の喜び、そして心が満たされる喜びというのはやはりイエス様とのつながりによってあるんですね。そういう中で実り豊かな人生によってあるわけです。まあ多くの人は様々なところに満たしを求めています。良い職場や結婚、家庭、まあいろんなところに、お金、しかしながら本当の喜びと満たしというのは何よりもこの愛に満ちたイエス様とのつながり、その関係にあるんですね。そういうことをイエス様がここで私たちに教えています。まあ、今日の箇所ではイエス様は、私は誠のブドウの木、こういうふうにイエス様は語られています。本当に私たちを単にこの救いへと導き、そのまま放り出すのではなくて、イエス様が願っているのは救いへ、命を得させる救いへと導くだけではなく、その命をもっと豊かにする、まあ、永遠の命というのは私は何回も言いますが、しばしば言いますよね、時間だけじゃないんです。永遠というとまず時間というのを考えますよね。まあでも意味合いとしては無限の命という、まあだからそれは言い換えれば豊かな命ですよね。本当に無限、神様の無限な豊かな命に預かるという、それは時間もそうだけども豊かさもそうなんです。それがイエス様が私たちに与えようとしておられますが、一発で終わるんじゃないんです。もちろんつながるのは一発だけども、つながっておかなければ、つながり続かなければそういう交わりを保つことが大事ですね。このイエス様とのお交わり、まあ今日も見たようにそこにとどまるということですね。そのように私たちイエス様との関係、イエス様とつながれてとどまると、そこに栄養をいただき、実り豊かな人生を過ごすことができるんです。本当に私たちを神様がそのように イエス様も父なる神様も願っています。今日の箇所では、私は誠のブドウの木であり、私の父は農夫です。両方働いてますね。もちろん聖霊なる神様も働きますね。そして私たちがこのより実り豊かなものとなるように願ってます。イエス様がそのために私たちに命を得させたんです。ただ単にいつかは天国に行けるハッピーじゃないんですよそうじゃなくて、本当に天国に行くんですが、その行くまでの旅もありますそして行くまでの旅がイエス様と共に歩む、そして実り豊かなものとなると、こういうことですね。最後祈りたいと思います。愛する天のお父様、今日もこのように私はないないですとイエス様のお言葉ありました。今日は私は誠のブドウの木ですとイエス様がおっしゃった言葉を見ました。私たちはそういうお話の中では枝ですが、主は私たちが単なる枝ではなく実り豊かな枝となるように願い、このような話をされました。どうか私たちも日頃主との関係、そのお交わりを重視しながら、そのイエス様とのつながりをしっかり持ちながら、主のお言葉、そして、そのお交わり、主に愛されていること、主を愛すること、主の戒めを、心から従おうとする、そのような中でどうか私たちにさらに豊かに身を結ばせるものとしてください。時には困難や試練、いろんな試みもあります。それはさらに豊かに実らせるために主があえて、今日のお話では選定をするとありましたが、ありますが、どうか私たちは主がそれをちゃんと目的を持ってなさっていることをよく理解して、そして主に頼りつつ歩めますように導いてください。この祈りを主イエス様の尊い御名によってお祈りいたします。アーメン。目を閉じたまま、頭を下げたまま、一つ二つ伺いたいと思いますが、まずは主とつながらなければ命もないということを今日見ましたが、いかがでしょうか。私はまだイエス様としっかりつながっていません。本当にイエス様を救い主として信じて、その命を得たい、まず私はそうです。いかがでしょうか。そういう方おられますか。あ、はい、手押し結構です。他にどうでしょうか。はい、他にどうでしょうか。おられますか。どうでしょうか。すでにイエス様を信じましたが、まだ最近では私は、本当にイエス様とのつながりはとてもこう浅く、あまりしっかりしていないことを覚えます。それがもっとしっかりとイエス様と日頃お交わりを重視しながら歩めるように、本当に私もその主を愛し愛されていることを覚えて主に従いたい、そういう方々おられますか。おられたら手を挙げてください。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。他にどうでしょうか。はい、ありがとうございます。もしかしたら今困難、いろんな試練の中に置かれているかもしれません。主のにつながれている枝として剪定の時かもしれません。でもそれは無駄ではないんですね。考えずに、ただ私たちをいじめるための神様のお働きではないんですよ。それは私たちがさらに実り豊かになることを狙って願って主はなさっていることですから、もしそうでしたらぜひですね、そう理解してください。私は今ちょっといろいろそういう困難の中にありますが、主に頼りながら、主の実らせることを期待しながら、歩めるように祈ってください。そういう方おられますか。どうでしょうか。はい、他、はい、はい、ありがとうございます。他にどうでしょうか。 主よどうかお一人一人の上に豊かな祝福を与えください。私たちは弱く主とつながれてなければ何一つできませんが、しかし主とつながれて本当に実り豊かな人生、喜びに満ちあふれる人生が主は私たちに与えようとしておられます。どうかそのことをよく理解し、困難な中に置かれてもそういう目標を目指しながら期待しながら歩めますように、今日手挙げられた一人一人の上に豊かなあなた様のお働きを与えください。最近では少し主との関係が思わしくない、あるいは何かその交わりがあまり良くないけれども深めたいという願いの兄弟姉妹もおられましたが、豊かに祝福し、そのように日頃御言葉祈り、そしてあなた様との交わりを深めることのできますように導いてください。この祈りを主イエス様の尊い皆によってお祈りいたします。アーメン。